も大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれども、今週のお風呂ラジオのメールテーマ、全然告知しませんでしたよね。まあ告知したからといってメールが来るもんでもないですけど、一回だけかな、木曜日に一回出しただけかな。ちょっと忘れてましたというか、なんか変にバタバタしてましたね、今週ね。全然仕事はなかったんですけど、なんかバタバタしてそういうのができなかった状態ですね。まあまあ、アイドルの配信見てたりしただけですけど。ダメだね。自分のことももっとちゃんとやらないとなと思いながら、全然できてないんですけど、仕事ないんだからね。暇で家にいるんだからやりゃいいんですけどね。はい。まあまあ、そんな感じで仕事は少なかったんですけど、水曜日ね、仕事で朝4時からもう仕事をしていまして、そしたらものすごい雨でね、最初もう屋根の下にいたんですよ。まあそんなに外出ることもないかなという状況だったんです。その半分け上ね、僕らはそんなに大雨の中出ていかなくてもいいだろうという状況ではありつつも、まあ今日は雨が確実に降るっていうのは分かっていたから、まあ長靴とちゃんとカッパも装備してですね、ちゃんと仕事に向かっていたんですけれどもね、まあまあタイミング的に撮影でどうしてもちょっと外に出なきゃいけない瞬間があって、でその前まで結構雨が降ってたのに一度小康状態になったんですよ。で、小康状態になったので、あ、よかったなと思いながら、こう、まあ、撮影を、待ってるような状態ですね。で、一応そこで、こう、あるものを撮らなければならないんですけれども、待って、その、あれが来ると撮影するみたいなことです。詳しいことは言わないですけどね。その、待ってる状態の時にですね、カメラマンさんがいて、僕はアテンド的な感じですね。いわゆるその音声の仕事をしない時は、アテンド的なことをするんですけれども、そのアテンド的な作業をしている時に、カメラマンが、いや、この後、なんかすごい雲が来てる感じがしますと、アプリで見てくれて、あ、そうかな。でもそんなでもな、あ、ちょっとでも向こうの空ちょっと暗くなってきましたよね。どうかな、どうですよ。ポツポツポツザーじゃないんですよ。どう。びっくりしました。ものすごいびっくりしましたね。マジでね、身の危険を感じる雨っていうのはこんな感じなんだなと思いましたね。まあ、とりあえずカッパ着て立ってるだけですから、あのままね、カメラにもカッパ着せてるんですけど、湿気とかでカメラとか壊れかねないんですよ。本当に、いくらそのビニール袋みたいな、袋じゃないんだけど、かけていても、もう完全に潰れてしまう可能性もあるので、身の危険も感じましたし、ちょっとあっちに逃げましょうっていうことで、そこから少しだけ離れて、自転車置きの屋根の下に入りまして。でもね、もう見えないです。視界がね、2メートルぐらいしかないですね。5メートル、10メートル先のものを撮影するんですけど、もう全く見えないんですよ。何が何やらわかんないんですよ。人も歩いてたりするんですけど、そういうのも、どういう人が歩いてるかももう認識できない、視認できないんですよね。特にこう雨がガーッと顔に当たってたりすると余計わかんないんですけど、屋根の下に入ってももうわかんないですね。滝のような雨でした。最初にいたところはものすごいこう雨で濁流がやってきましたね。別に川でも何でもないですよ。まあ普段少し雨が降ると水がちょっと溜まるようなところには立ってたんですけど、ほんと、くるぶしぐらいまで水が来て、本当にね、もうちょっと流れが続いたら歩くことができなくなるんじゃないかぐらいの雨の量と勢いでしたね。実際その九州とかね、亡くなってる方もいますし、被害もまた大きく出てしまっているみたいですけれども、ああいう時に、仕事中であってもね、何中であってもね、勇気を持ってその休んだりとか逃げたりすることをやらなきゃいけないっていうのを本当身をもって今回学びましたね、ある意味ね。 車の運転とかしてたらもう最悪でしょうね、あれね。まあ、たまたま撮影中でしたけど、そら、まあ、終わった後とかにああいう感じになれば、僕は家に帰るために車乗ってたりするわけじゃないですか。その時に、もう高速道路とか例えば乗ってたとして、あの雨が来た時に、どう対処するかってすごく問われますよね。で、本当はさっさとハザードつけて、路肩に寄って止まってしまうべきでしょうけど、例えばまあ高速道路にしろ一般道にしてもそうですけど、みんながみんなその行動を取るわけじゃないでしょうからね。みんな止まろうと思って全員が止まってくれりゃ事故も起こんないですけど、そうはならないとなると、逆にこれは急いで帰らないとと思う人も出てくるということもあるでしょうし、例えばその、今回のような雨だったりとか被害が出てるところだったら少し、例えば高架下のところで冠水しちゃうとか、そこに車突っ込んだら車が当然壊れたりするわけですよね。もうそういうことの判断っていうのがすごい難しいなぁと思いました。随分昔ですけども20年以上前かな、僕と四駆で遊んでいた仲間たちと走ってたら、そのですね、本当に洪水のような雨が降ってきて、大阪ですけど、新御堂筋っていうバイパスがあってね、そこを走ってた時にものすごい雨になってきたんですよ。で、新御堂筋っていうのは、まあ高速ではないですけど、バイパスだから、水はけは極力よくはしてあるけど、いわばもう抜けてないんですよね。この字になってるわけですよ。上に向けて。だから、どんどん溜まっていくんですよ。で、3台ぐらいでその当時走ってたら、前の僕の仲間の車が、まあ言ったらもう全部その水を飛ばしていくわけ。走ってそんなすごいスピード出さないし、出せないですけど、多分、まあ、20キロとか出てても30キロぐらいなんじゃないでしょうかね。もうモーゼの10階のようにもう水の壁が現れて、その後ろをピタッとつけながら走っていたんですが。で、そのまま京都の方まで出て、高速に乗らずに、多分高速通行止めかなんかになってたんじゃないかな。171号線っていう、いわゆる国道に出たんですよね。で、僕は京都の方に帰って、その仲間は、高槻とかあっちの方に帰るんだったかな。で、走ってたら、まあ、いわゆるそのスポーツカーと言われるような部類のやつですよね。車高の低いやつ。で、僕らは四駆で車高が高い車に乗っているんですけれども、171号線もものすごい水が溜まってるんですよ。多分車から降りや足首を超えたぐらいは水溜まってました。もっと溜まってたかな。膝ぐらいまで溜まってたのかもしれないですね。そしたらそのスポーツカーみたいな車がこう浮いてるんですよ、完全に。で、当時まだ電話ボックスとかがあって、その電話ボックスにボーンボーンって僕らが走ると波打ちますから、その道路に張ってる水が波打ってボーンボーンって動くような感じでしたね。あれもね、もう多分その車に乗ってた人はきっと生きたとこしなかったでしょうね。多分車も動かなくなったでしょうから。僕の車はなんとか、僕たちの車は、止まらなかったですけど、あれ結構その、排気ガスをずーっと出してるじゃないですか。あれ止めると、排気ガスのマフラーってありますよね、消音器ね。あの、マフラーのところよりも水が上がったら、エンジンをかけ続けて孵化し続けないと死ぬんですよ。あの水が逆流しちゃうと、もうエンジンに水入っちゃったりするし、エアークリーナーって言って、空気を取り込むところから水が入ってもエンジンが止まるんですよね。だからそれよりも水が上がったらもう一巻の終わりだから、171号線よりも高い山の裏道の方に行って、そっちだと水溜まってませんでしたね。で、そっちの方で、とりあえず屋根になってるところ、まあ、高架道路、高速だっけな、高速かなんかの下のところで、やり過ごすことを選択して、朝までそこにいた記憶がありますね。まあでもその時でも、命の危険は感じませんでしたよ。命の危険までは、まあ車乗ってて、 降りることなかったからでしょうし、家帰ってから、まあその山の方に行って、朝には水が引いてたっていうのもありますし、そういうところもあるんでしょうけれども、今回のは本当、まあ身をもってその雨の恐ろしさをね、屋根の下じゃなくて本当に体で感じたので、まあ、50にして初めての命の危険を感じる雨だったのかもしれないなと。そんな風に思っております。まあ、とりあえず九州もそうですし、まだまだこの雨が続くようなことをね、ここ2日間ぐらい週末は雨降る降るって言われてた割にはそんなに降らなかったですけど、この後も、まあ、僕もそうですけど、皆さん、気をつけて、心して、かかっていただきたいなと思います。ということで、お風呂ラジオ。大魔王のお風呂ラジオ。正式名です。自分の名前が出てこなかった。大魔王のお風呂ラジオ、今日はここからスタートです。大魔王お風呂ラジオ。大体ね、今日はここからスタートですの、今日はがいらないんですよね。なんで今日はって言っちゃったんでしょうね。って言ったからカットできませんね。今日はのところで。もう一回言うとか、今日はだけ切るとか、いくらでも方法あるんですけどね。言っちゃったから切れません。はい。そんなこんなで本当に雨風厳しい季節なので、皆さん気をつけてほしいんですけど、まあ今回雨風みたいな、一応、メールテーマにはなっていたんですが、ほとんど告知してないんですけど、ごめんなさいね、告知はしてませんが、そういうメールテーマだったんですけど、雨のことはあんまり関係ないです。はい、今回の喋りたいことに関してはね、風光るっていう漫画がありまして、フラワーコミックス、少女コミック、別冊少女コミックに最初連載されてて、途中からフラワーズって、これどっちかというと大人の、女性向けの女性誌に載ってた漫画なんですけどね、その漫画をね、まあ前持ってたんですよ。2000年ぐらいに始まった漫画なので、20年以上前かな、2000年より前だった気がしますね。1990年代終わり、97年とかに始まった漫画を、僕は結構好きで買ってたんですけど、原作者の渡辺妙子さんっていう人がいらっしゃいまして、僕ね、中学の時に最初にハマった小説家というのがいまして、荒井元子さんっていうんですけど、もともとね、NHK の二人の部屋っていうラジオドラマの枠があったんですよ。今、青春アドベンチャーっていう枠になっていますけれども、15分枠で、5日間とか、2週に分けて10日間、月火水木金の5日間か、その2週に分けた10日間で物語を完結させるっていうシリーズがあって、で、いろんな小説とか、まあ、ラジオドラマのために書き下ろしたものであるとか、そういうものを毎週毎週、新しい作品を下ろしてたんですね。で、それ、まあ、いろんな作品にはまりましたけど、最初に二分割幽霊来たという、小説にはまりまして、小説というかラジオドラマにはまったんですよね。で、ものすごくこう、当時カセットテープに録音して毎日毎日聞いてて、で、その荒井元子という人に興味を持って、で、本を買いに行ったんですよ。近所の本屋さんに。でね、見つけたんですけど、文庫じゃなかったんですよね。いわゆる単行本だったんですよ。で、1000いくらしたんだと思うんです、多分。で、当時中学1年生とかなんですけど、小説本に1000いくら出すっていうのがもう考えられなかったんですよね。そんな金出せるかいと。めちゃめちゃ高価な買い物なわけですよ、1000いくらだ。それだったら前にこのね、レコードの話もここでしましたけど、まあなんとかこう溜め込んで2500円でレコードアルバム買った方がいいやというふうに思うぐらいの感じだったんですけれども、で、二分割幽霊来たがどうしても欲しいけれども、これは買えないなってなりまして、で、古本屋回りとかもするんですよね。それで古本屋で買ったものもあるんですけど、確か、 ここにも荒井元子さんあるじゃないかっていうのを見つけたのがコバルト文庫だったんですよ。まあ今のラノベの始まりみたいなもんですよね。まああそこからアニメになったりっていうのはあんまりなかった気がしますけど、いわゆる集英社コバルト文庫といえばですね、まあラノベであり、そして少女小説みたいな言われ方をしていたと思います。普通は男子は読まないもの。はい。だけど、それがもうとにかく安いんですよ、300円くらいで。漫画の単行本買うぐらいのお値段で買えるから、これはここを攻めていこうと思って、もうすでに結構たくさん荒井元子作品が出てって、で、多分それを読んだり、古本で買ってきたものを読んだりとか、で、まあその頃には単行本も普通に、まあ中学、高校ぐらいの時にはね、買うようになってたと思いますけれども、その、荒井元子に飽き足らずというか、荒井元子さんってすごい、今でもそうですけど、筆が遅いんですよ。地筆。すごく筆が遅いので、なかなか新作が出ないんですよね。で、その間にふと見つけたのがコバルト文庫に、まあ当時もしかしたら荒井元子さんと氷室冴子さんっていうのは二大巨頭だった気がするんですけど、その氷室冴子さんのもう片側ですね、西の横綱みたいなもんですよ。東の横綱が荒井元子なら西の横綱が氷室冴子みたいな感覚。で、これ氷室冴子さんってどんな小説書くんだろうと思って、なんて素敵にジャパネスクとかですね。まあ、いろんな小説があったんですけれども、その中の一つにですね、渚ボーイ太鼓ガールっていう小説があったんです。で、まあ、渚くんと太鼓ちゃんのまあ恋愛小説を、なぎさ側から書いたのがなぎさボーイ。太鼓ちゃん側から書いたのが太鼓ガールだったと思うんですが、その漫画というか、その挿絵と表紙を書いてたのが渡辺太鼓先生だったんですよ。で、漫画自体はね、読んだことがなかったんですよね。渡辺太鼓さんの漫画というか、そのフラワーコミックス系の漫画ってほぼ読まなかったんです。僕は少女漫画でも集英社、フラワーコミックス小学館なんですけど、集英社のマーガレットコミックスか白戦社の、花夢コミックスばかりを読んでいたので、そっち系はあんまり読んでないし、花と夢とか、ララとかに比べると、すごくこう、本当に女の子っぽい漫画を描くのが、フラワーコミックスという感じがあったんですね。あんまり読んだことなかったけど、そういう印象だったので、なんかかっこ悪いみたいな。いやいや、花と夢読んでる時点で本当はかっこ悪いんだけど、そんな感覚からすればね。だけど、と思って、この挿絵描いてる人いいなと思って、で、多分、はじめちゃんが一番っていう漫画を最初に買ったんですよ。当時連載してたやつだと思う。で、渡辺太鼓さんっていう漫画家は、最初に多分、ファミリーっていう漫画があって、この漫画で一大こう人気漫画家になって、で、それが終わって、かなりの長いシリーズだったんですけど、それが終わって、はじめちゃんが一番になったんですよね、確かね。で、そのものとか、あと短編集とかもいっぱい買って、で、1997年とかに、いよいよ始まったのが、その、風光るという漫画。で、渡辺太鼓さんの新作ですから、もうもちろん買いますね。で、それが少女漫画には、まあ、ある意味にふさわしくないと失礼ながら言ってもいいぐらいの新選組のお話。で、もうどんどん人殺すし、マジで、バンバン切るし、血は飛ぶし、まあ、カラー絵柄ではないからまだいいかもしれないですけれども、もう本当に、かなり史実に基づく形で参考資料一生懸命調べられて、描かれていた新選組漫画なんですよ。で、いわゆるその誤解されている部分とかも、覆しながらね、本当に史実というものをぐーっと抑えつつ、でも主役は、女の子なんだけれども、男として新選組に入った子という設定なんですよね。で、それが沖田総司に、 恋をしてという、まあ、恋愛ものの体もちゃんと整えているのが風光るという漫画なんですが、まあ、長らく読んでなかったんですけど、ちょっと前に、まあまあこの、なんせコロナ自粛期間に暇ですから、自分のその本棚から引っ張り出してですね、久しぶりに読んでみようと思って読んでみたんですね。そしたら、持ってたのが18、19、もしかしたら別の場所に置いてあってもうちょっと先まで持ってたのかもしれないけど、それぐらいまでなんですよね。で、連載10年目ぐらいまでは持ってるんですよ。だから2000年、2005年、6年ぐらいまで持ってるんじゃないかな。単行本で。だけど、そこぐらいで止まってたんです、ずっと。どうなってんのかなと思ってたけど、それぐらいから仕事も忙しくなったりとかいろいろあってね、漫画を読むという習慣がほぼゼロになっちゃったんですよね、僕自身がね。で、この番組でも、さんざん言ってますけど、キングダムを読むようになって、去年ぐらいですか？整骨院でね。で、読むようになって、で、まあ、それでなんとなく、こう、漫画が読める体質に戻ってきたんですよね。感覚としては。で、一応持ってるもの、今、手元にある、もしかしたら片付けたら出てくるかもしれないけど、とりあえず今、手元にあるものを全部読んじゃって、で、Kindle で買おうかなと思ってね。まあ、連載10年も続いたのは多分、渡辺妙子さんの中でも、一番長いぐらいなんじゃないですかね。ファミリーとか、はじめちゃんが一番でもそこまで長くなかったと思うんですけど。で、どれぐらい続いたもんだろうと思って調べたんですよ。で、ネットでね、風光るで検索してみて、愕然としましたね。今年の初めまでまだ連載してました。はい。なんと23年間連載してましたね。だからフラワーズっていう、その、少女誌から女性誌に移ってから20年ぐらいやってたんじゃないかな。はっきりとした、こう、タイムスタンプっていうのは僕も分かってないですけど、まあ、20年近くそのフラワーズの方で連載をしてて、もう、ど真ん中の人気漫画だったんだなと思いますよ。で、やっと終わったみたい。だから、運命だよね。ある意味ね。だから、それが終わった後知らないんですよ。全然知らないところに、たまたまポンと風光るの漫画を見つけて片付けたなんかしてるときに、あ、久しぶりに読みたいなと思って読み始めて、で、今、Kindle で30巻ぐらいまで読んだんですよ、さっきね。で、もうどんどんもう、チェーン読書ですよ。もう次気になるから買わざるを得ないでしょ。で、しかもその、連載がガンガンやってる時って、本屋に行かないと分かんなかったから、当時、Kindle なんかないですからね。で、発売いつなんだろうとか思いながら、いつになったら発売されるも分からないままですね、本屋に行って、おー、発売されてる！雑誌派じゃない。単行本派だから、分かんないんですよ。それで、本屋に行かなくなると、自然買わなくなるっていうのがあって、でも、もう、なんせ、もう発売されてるどころか、ずいぶん前に、Kindle 化もされてる漫画ですから、当然全巻揃ってるわけですよ。で、その全巻揃ってるから、読んで、3冊一緒で1000いくらみたいなのを買って、全部読み終わったら、また3冊一緒で1000いくらみたいなのを買って、みたいなので、もう30巻までやってきましたけど、まあ知らない話にもうとっくになってるんですけど、まあ忘れてる部分もあるし、で、まあ思い出した部分もあり、そしてその後の知らなかった展開も、もう今ワクワクしながら、そしてその女性誌の漫画にですね、もう感涙しきりですよ。もう泣きまくり。もう泣いての漫画の展開になってきてますね。いい漫画なので本当読んでほしいんですが、さっき今日昼間にそのズーム飲み会をしていたんですけど、そのズーム飲み会の前にね、読んでる時に、iTunes で音楽をかけながら、読んでたんですよ。Kindle で。で、まあ僕の iTunes のライブラリーっていうのはまあ大体1万曲ぐらい入ってるんですけど、まあいろんなものがあります。いろんなジャンル。洋楽も邦楽も、ミュージシャンも、アイドルって言われる人たちも、言ったらテクノからハードロックから何から入ってますけど、 まあ、ラジオドラマみたいなのもたくさん入ってるのね。CDJ とかね。ラジオドラマ CD とか、結構中古屋で買ったりするんですけど、さっきその風、光るをね、さっきこの風光るを読んでいる時にですね、そのランダムで音楽をかけてるとこに、突然ラジオドラマが始まったんですよ。で、ラジオドラマ CD みたいな、ドラマ CD みたいなものって、そこだけ聞いても、ちょっとこうよくわからなかったり、こう、読書したり、他の作業してる時には邪魔になりやすいので、あ、これはちょっともういいやと思って飛ばそうと思って、一旦 Kindle 閉じて、iTunes 開いたら、風光るのドラマ CD だったんですよ。忘れてたんだけど、そういえば日向のり子さんの声してんなと思って。で、僕は1だけ持ってるらしくて、多分それを中古で買ったんだと思うんですけど、ブックオフですね。これ兄さん買わないとダメだなと思って、その、まあ、Kindle でガーッと、まあ、多分最後までいきます。44巻まで一気に多分いっちゃいますけど、そしたらこのラジオドラマ CD も、これ聞かなきゃいけないんだろうなと思ってますね。で、もちろん23年続いてるうちのドラマ CD が3巻まで確か発売してるんですけど、発売した時っていうのは、今から下手したら20年ぐらい前の話です。うん。上川隆也さんがまだキャラメルボックスに在籍してて、一般的にはほとんど無名だった時代っていうことが、まあ、後書きとかに書いてあるんですよね。上川隆也くんがって書いてあるんだけど、上川隆也が一般的に売れてたらこんな書き方しないよねっていう書き方されてるんですよ。素晴らしい。だから、物語は冒頭も冒頭で終わってるはずなんです。CD1 話。まあもちろん一回は聞いてるんですけど、それから多分聞き直してませんが、2、3でどこまでその物語が言ってるのかわかりませんけど、なんとかその CD も手に入れなければならぬなと今思っているところです。まあ気になった方はぜひ風光る。風光るってね、Amazon で調べると2つあります。なんか野球漫画かなんかの少年漫画と、この新選組のやつがあります。調べていただいたら、新選組の姿をした女の子というか男の格好をした女の子の、絵が描いてある表紙が大体表紙になってますので、44巻全部一気に買って読めとは言いませんけど、多分ちょっとずつ試し読みはできるんで、Kindle なら。10ページとかは試し読みできるんで、一度その試し読みだけでもしていただいて、気になった方は読んでいただきたいなと思います。そして、CD 持ってる方は、よかったら譲っていただいても結構ですよ。とりあえず、風光る。青春とは言いませんけどね、すでにもう僕は30とかだったわけで、今読んでるところはもう40になろうかという時だったはずだから、2010年、そうですね。40になろうという時だから青春も何もないわけですけど、まあ、50になっても楽しめる漫画はこれいいなと思います。まあ、ちなみにキングダムの最新刊先月出てるんですけど、Kindle 化はもうすぐらしいんで、そっちも読まないとね。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は短いのをちょっと探し出しましたよ。土田公平さんの身代わりという、これは小説っぽいですな。38ページのもの読んでいきたいと思います。さみだれがしょぼしょぼと降り続いて、薄ら寒い日の夕方、 三郎さんは学校から帰って庭向きの部屋でおさらいをしていますと、物置の方で、三郎や、ちょいと来てごらん、というお母さんの声がしました。障子を開けてみますと、庭先の物置小屋の軒下に白手ぬぐいを年産かぶりにしたお母さんの姿が見えました。足元に何かいると見えて、お母さんは伏し目にして立っておられます。お母さん、何？と言いますと、お母さんは三郎さんの方をちょっと見て、黙って手招きされました。三郎さんは台所の方へ回って、下駄を履いて雨のしょぼしょぼ降っている中を、お母さんのそばへ走っていきました。そこには軒下の藁の散らばったところに、一匹の子猫が雨にしっぽり濡れてブルブル震えているのでした。あ、小さな猫、どこの猫だろうね、お母さん。大方捨て猫だろうよ。捨て猫って？人が捨てたのよ。猫はたくさん子を産むから、それをみんな飼っておくわけにはいかないからね。三郎さんとお母さんと話している声が聞こえたのかどうか、子猫は哀れっぽい声で、にゃおー、にゃおーと泣き出しました。お母さん、家の猫にしたらよくない？飼ってもいいけれど、今にお父さんがお帰りになったら話してみてね。その時、家の中で、お母さん、お母さん、と妹の松子さんの泣く声がしました。松子がお目覚めだよ、とお母さんは雨の中を小走りにお家の方へかけていきました。松子さんは三郎さんにとってただ一人の兄弟で、今年ようやく三つの女の子です。やがてお母さんはお昼寝して眠そうな顔つきをしている松子さんを抱いてお家から出てきました。ごらん、この小さなねんね。とお母さんが指さすのを松子さんは黙って見ていましたが、そのままお母さんの胸に手を当てて乳を吸い始めました。子猫はニャオニャオと鳴き続けています。松子はねんねがお好きでないね、とお母さんはつぶやくように言って、あの三郎や、乳の残りがあるから古いお椀へ入れて持っておいでよ、と言いました。三郎さんは台所へかけて行って、牛乳瓶に残っている乳を椀へ移して持ってきました。子猫は三郎さんの持ち添えてあるお椀の乳を大層美味しそうにチューチュー音を立てて飲みました。お椀に半分余りあった乳をみんな飲んでしまいました。乳を飲んでしまうと子猫はもう泣きませんでした。お腹が空いていたのだわ、かわいそうに。だからお母さん、家で飼おうよ、と言っていると家のくぐり戸がガラガラと開く音がしました。お父さんらしいね。お母さんは松子さんを抱いたまま急いで玄関口の方へと立っていきました。三郎さんは片手に空の牛乳瓶を持ち、片手にそっと猫を抱き上げてお母さんの後ろからかけていきました。玄関の上がり口で靴を脱いでいるお父さんの鼻先へ三郎さんは猫を差し出して、お父さん、これ。お父さんは子猫をちょっと見て、なんだね、そんな汚いものを、と不愛想の返事でした。だって雨に濡れたんだもの、家で飼っておけばすぐときれいになるよ。ねえお父さん、家で飼おう。捨て猫でかわいそうだに。今乳をくれたらほら、こんなに嬉しそうに喉を鳴らしている。お父さんは顔を上げてもう一度子猫を見て、まあお母さんに話してごらん。三郎さんはお母さんと顔を見合わせてにっこりしました。これで子猫は早速三郎さんの家のものになりました。子猫はやがて丸々と太って毛並みの美しい三毛猫になりました。家中の者は誰呼ぶとなく、ミケ、ミケと名をつけて可愛がりました。家の人たちがご飯の時は、ミケのお椀にもきっとご馳走があてがわれました。お魚でもお吸い物でも、家の者と同じように、ミケはいただくことができました。飼い始めには不愛想であったお父さんまでが、お役所から帰ってお夕飯の時、ミケの姿が見えないと、ミケはどうしたな、などと言いました。するとお庭の裏口の方から、にゃお、にゃおと甘えるような声をしてきて、ミケはもうすぐにお父さんの膝の上へ乗って、コロコロと喉を鳴らすのでした。けれど、ミケが一番好きなのはお父さんの膝よりも、お母さんの膝よりも、三郎さんの小さな膝でした。ミケは三郎さんの膝の上でよく居眠りをしては、橋の方へ滑り落ちそうになって、慌てて居住まいを直したりします。それでもミケはその小さな三郎さんの膝の上が一番気に入っていると見えました。お父さん、お母さんの膝へも自分の名前を呼ばれる時には行って座りましたが、そうでない時は きっと三郎さんの膝へ行きました。三郎さんは三毛の柔らかいふっくらとした毛並みを撫でながら、雨の中に震えていたあの子猫の姿を思い浮かべて、これが同じ猫だとはどうしても信じられませんでした。子供のある家では犬の子は太るが猫の子は痩せると言われます。それは犬の子は子供と一緒に外を駆け回りますが、猫の子は子供のもてあそびになるからです。小さな子供は何も知りませんから、猫の胴を両手で握るようにして高く持ち上げたり横に振ったりしますが、あれは猫の身になったらお腹の臓腑が締め付けられて随分苦しいことに違いありません。三郎さんの妹マツコさんは、はじめ三毛を飼い始めた頃は三毛の姿を見るたびに抱き上げたり振り回したりしました。けれどそれはすぐにお母さんに止められました。いけませんいけません、ねんねが泣きますとお母さんは首を振りました。その代わりマツコさんはお母さんから毛玉の玉をこしらえていただきました。その端に紐を結びつけてお家の中を転がして歩くと、三毛は後から追いかけて組みついたりほぐれたり、これは大変良い遊びでした。毛糸の玉ができてからマツコさんと三毛は急に仲良しになったように見えました。三毛の体は日増しに大きくなりましたが、心はいつまでも無邪気で、動くものと見ればすぐにじゃれついてコロコロ転げて歩きました。庭先に落ち葉が風に舞っているのを見ると、三毛は縁から狙いを定めて矢のように飛びつきます。そして一寸にも足りない小さな木の葉を四つ足で押さえたり飛ばしたりして狂い回っているうちに、さっと強い風が吹いてきて木の葉は空高く舞い上がります。三毛は慌てて飛びついてみますが、どうしてももう手も足も届きません。すると三毛は、風にはかないませんねというような顔つきをして縁側の方へ引き返してきます。三毛が三郎さんの家で飼われるようになってからちょうど1年経ちました。しょぼしょぼとさみだれが降り続いて、庭のアジサイが咲き、ミミズの声がジージーと聞こえる頃になりました。三毛はもうすっかり一人前の大きな猫になって、雨の降る日にはいろり端へうずくまって静かに眠っています。マツコさんもこの1年のうちにめっきり背丈が伸び、お昼寝して起きてももう泣くようなことはありませんでした。お母さんの乳も飲まなくなりました。三郎さんも大きくなりました。学校の体格検査によると背丈が1年のうちに2寸5分伸びたそうです。幼い者は皆育っていきます。お父さんは毎日毎日お役所へ通っておられますし、お母さんはマツコさんが乳離れしてから朝夕縫い物に勤しんでおられますし、家中皆睦まじく楽しくありました。ところがこの平和な家庭の上へ不意に黒雲がかかってきました。それはマツコさんの病気です。マツコさんは普段丈夫で風邪をひいたこともありませんでしたが、梅雨上がりの暑い日のこと、夕方になって急にお腹が痛いと言い出しました。何か食物のさらいであろうと言って、お母さんは家に買い付けの薬をマツコさんに飲ませました。けれど少しも効き目がなくて、その晩一晩中マツコさんは床の中でひどく泣き続けました。次の朝になってみると顔はすっかり青ざめ、息遣いは荒くなり、うんうんと苦しそうにうなっています。早速近所のお医者さんに来てもらいました。お医者さんはマツコさんの脈を見たり胸を見たりして、別に心配のことはない、陽気あたりだろうと言われました。しかしマツコさんの容態はだんだん悪くなりました。お医者さんからいただいた薬は皆吐いてしまいますし、食物は少しも喉へ通りません。時たま目を開いて枕元のお母さんの顔を見てはいかにも切なそうな目つきをします。何か欲しくないかい？と言うと首を振って見せて、またうんうんとうなり続けています。次の日お医者さんは来てみて、今によくなるだろう、けれど子供のことだから気をつけなさいと言われました。そして氷で頭を冷やすようにと言われました。その次の日にお医者さんは来てみてびっくりした様子でした。よそ目にはマツコさんは昨日も今日も同じようにうんうんとうなり続けているので、別に変わったこともありませんでしたが、お医者さんの聴診器によるとマツコさんの病気は急に悪くなったのだそうです。ここ四五日が大事ですよと言ってお医者さんは帰られました。それからお父さんは毎日お役所を早じまいして帰られ、三郎さんも学校を早く帰って、家中の者が心を合わせてマツコさんの看病をしました。マツコさんの病気はいいとも悪いとも言えませんでした。夜も昼も同じようにうなり続けています。うなり声の高いのはまだ体に力のある証拠だとお医者さんは言われますが、 そばで見ているのはいかにも苦しく痛々しいことでありました。マツコさんの病室の次の間はいろりになっていて、この頃は三郎さんがお母さんに代わってそこで煮炊きをしました。三郎さんが一人ぽつり寂しそうにしている膝の上には、いつもミケの姿が見えました。ミケは三郎さんの膝にうずくまってじっと静かにしていますが、次の間からマツコさんのうなり声が聞こえてくるたびに耳をピクピク動かします。ミケもマツコさんの病気を心配しているように見えました。マツコさんが病み出してからちょうど一週間目のことでした。お昼時分になりましたので、三郎さんはいつものようにミケを抱いていろりで火を焚いていますと、次の間からお母さんが立ってきて三郎さんの脇へ座りました。お母さんは昼夜の看病にあつれて髪は乱れ、顔は青ざめていました。三郎さんもお母さんも黙って炉の火を見つめていました。次の間からはマツコさんのうなり声が絶えず聞こえてきます。マツコさんの枕元にはお父さんがついておられました。と、ミケは何と思ったのか三郎さんの膝を降りてお母さんの膝元へ行きました。お母さんはミケの背中を撫でて独り言のように、ミケや、マツコがかわいそうだよ。お前が身代わりになってくれたらね。と言われました。それはお母さんが何気なく言われた言葉でしたが、そばに聞いていた三郎さんは何かしっくりと胸を刺されるような気がしてミケを見ますと、ミケはその時お母さんの膝へ乗ろうとして片足を持ち上げていたのに、にゃお、にゃおと二声ばかり泣いて、そのまま障子の隙から外へ出てしまいました。お昼ご飯ができましたので、お父さんが先にいただき、その後でお母さんと三郎さんがいただきました。家の者がご飯の時には、ミケも一緒にいろりの隅の方へ来て座るのでしたが、その日のお昼にはどうしたのかミケの姿が見えませんでした。ただ、ミケのお椀の中に白いご飯が盛られたままになっていました。マツコさんの看病に気を取られていますので、お父さんもお母さんもミケのいないことには気づかれませんでしたが、三郎さんはさっきお母さんの言葉を耳にしてから、なんとなく心が落ち着かなくて、食事中も、ミケはどうしたろう、どうしたろうと考え続けていました。ご飯が済んでから三郎さんはそっと障子を開けて縁側へ出ました。外は夏のお日様がガンガンと照りつけて眩しいようでした。その時三郎さんは庭中を見回して向こうの物置の方へふと目をやりますと、その軒下に何かぴょんぴょんと跳ね上がりしているものがあります。ミケでした。ミケやと三郎さんは呼んでみました。一度呼べばすぐに飛んでくるはずのミケが、その時はどうしたのか、二度呼んでも三度呼んでも同じようにぴょんぴょん跳ね続けています。その跳ね方がなんとなくただならぬ様子です。三郎さんは下駄を履いて物置の下へかけていきましたが、たちまち、お母さんと呼びました。三郎さんの声があまり鋭かったので、マツコさんの枕元にいたお母さんは、お父さんとちょっと目を見合わせて、すぐに立ってきました。これと、三郎さんの指さすのを見てお母さんは、さっと顔色を変えました。ミケは大変苦しみもがいているのです。目はつり上がり、胸は激しく波打っています。苦し紛れに折々高く飛び上がるのでした。三郎さんは我知らずに手を差し伸べて、ミケの体を抱こうとしたとき、お母さんが後ろから強く肩を引きました。危ない。噛みつかれるよ。お母さんはしばらく三郎さんを抱きかかえるようにして立っておられましたが、手を出してはならないよ、と言って、一人かけるようにして家の方へ行きました。お母さんと入り代わりにお父さんが出てきました。お父さん、どうしようね。と言っても、お父さんは何も言わずにじっとミケを眺めていました。やがてお父さんは家へ入って、またお母さんが出てきました。ミケの苦しみはいよいよ激しくなるように見えました。胸の波立ちが一層大きくなり、キリキリと身をもがいて跳ね上がっているのです。三郎さんは胸がワクワクとして目がくらむような気がしました。お母さんどうかしてよ。と、お母さんは目にいっぱい涙をためて、ミケや、お前、まあそんなに苦しむのなら、いいよ、と振り捨てるように言って、袖を顔に当てました。するとミケはもう一度高くぴょんと飛び上がって、それきり動かなくなりました。ミケは一年前、三郎さん親子の物に拾われた物置小屋の陰で死にました。ミケが死んで一時間経たぬうちに、マツコさんの苦しみは拭ったようになって、やや眠りました。そして三日目頃にはすっかり元気になってしまいました。 ミケは本当に身代わりになったのであります。ほう。ということで、身代わりになったそうです。まあまあ、マツコさんが助かってよかったですけど、大正13年の、まあ児童文学ですね。はい。ちょっと最後ゾッとしちゃった。ドキッとしたね。まあきっとそうなるだろうとは思ってたけど、それにしてもちょっと最後はドキッとさせられましたが。まあね、何をどうやって苦しんで身代わりになったのかっていうのはよくわかりません。こればっかりはね。本当に亡くなったって、本当にマツコさんが良くなってもそれが身代わりだったという保証はどこにもないわけですが、そうやって元気だったはずのミケが、まあ苦しんで亡くなって、マツコさんが助かって、身代わりになってくれたんだね、という思う気持ちっていうのは、まあ、人の気持ちとしては当然のことなのかもしれないですね。はい。この作者の方初めて見ましたけど、いいですね。この一編しか載ってなかったようですけどね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに今日も明日も飲みに来てね。
さあ、まあそのね、雨降って外出られないし、コロナでも外出られないしって言いながらライブ見に行ったりはしてるんですけど、まあその辺のライブ見に行った話とかはドロタ工場が、次の月曜日ですね、来週月曜日にありますので、そちらを聞いていただきたい、見ていただきたいなと思いますけれども、なんせメール募集の告知をほぼしてないのでメールは来てません。まあ告知木金土日ときっちりやってもメール来ないのに、1回しか告知してなくて来るわけがないですよね。いやー、でも本当今日たまたまね、さっき復活体幹トレーニング朗読の方でも言ったんですけど、さっきちょっと鈴木かすみという僕の主催ライブにも出てもらったことがある子の配信見に行ってて、大魔王さんは見たことありますと、ライブ行ったことありますと、で実はラジオ聞いてますよと、体幹トレーニング朗読以外は聞いてますということで体幹トレーニング朗読も聞いて、あれはあれで苦労してんだから、大魔王毎日よくもまああんだけ苦労してんだと思いますが、 まあまあいいんですよ。毎日更新するというのを決めた僕の愚鈍な感じがいいですね。いやー、まああれが気になって他のラジオも聞いてくれる人がいたりしたら最高ですけどね。うん、スプーンという今時の若者が使っているアプリにも登録しておりますが、まあいいねみたいなのも来るんですよ。あれ SNS 機能みたいなところがあるので、自分のもいいねしてね、聞いてねっていうことであんまり聞かれてないと思うんですよね。パッと開いてあまり聞かずにハートだけ押して帰っていくんだと思うんですよ。だけどそのうちの誰かが聞いて面白いなと思ってくれるかもしれないじゃないですか。スプーンを今聞いてる方もいらっしゃるかもしれないって言って、まあ10分で聞いてるから今このエンディングは確実にスプーンの人は聞いてないですけどね。でもスプーンから見てポッドキャストかそっちで調べてみるかっつって大魔王ラジオチャンネルを調べて聞いてくれてる人もいるかもしれないじゃないですか。だからそういう、まあ、地道な作業でやっていかなきゃいけない中、地道な作業であるメール募集を忘れるっていうのが、まあ、大魔王はダサいなっていうことですよね。残念ですけどね。質問箱だけ一つだけ来ておりますね。もやしを1円で売っているスーパー玉ででもレジ袋は3円らしいですねと。まあまあまあ、でもそれはね、そうでしょうよ。もやしが1円であると。もやしと、買い物レジ袋っていうのは別のものですからね。違うものですよ。言っておきますけど。同じものだと思われてるかもしれませんけど、もやしとレジ袋は別のものですから、値段が違って当然ですね。うん。当たり前の光景として、レジ袋が3円であると。うん。いいじゃないですか、3円で買えば。まあ、今日じゃない、今週ね、この間、セブンイレブンに行きまして、おにぎりと揚げ鶏かなんか買ったんだと思うんですよ。で、袋をもらうのもなんだし、あれね、袋も悪者にして、どうかと思うけど、まあまあ一応そういう法律になったから、あれじゃないですか、まあ有料で買ってもいいけど、別に1円や2円のことだから。でもまあまあまあ、いいや、いいです、いいですって言って、カバンに直接入れてたの。そしたら、レジの人が、ああ、それだったらこれをって言って、まあ言ったら、なんていうの？スーパーとかで、肉汁が出るから、包む用の袋置いてあるじゃないですか、ビニール袋。別々でね、レジ袋とは別に。あれをもらおうと、というか、あげようとしたわけ、僕に。これどうぞって言われたんだけど、それくれるならレジ袋くれよと。いやいや、ルールだから、ルールのその、なんていうの？もう、間をついてこれならタダで配れますよっていうことで、多分いっぱい、今まで作ってなかったと思う袋が作ってあったんですよ。あれ、袋一枚一枚引っ張るとあれなんで、くちゃくちゃくちゃっていって、ピュッて伸ばして棒状にするんですよ。その棒状のやつをずっとこう、端立てみたいにして立てとくとすごく使いやすいんですよ。すぐ広がるし。僕はスーパーでバイトしてた時にそれ一生懸命暇な時ずっと作ってましたけど、あれすごく便利なんでいいんですけど、そんなものをコンビニのレジに置いてなかったと思うのに置いてあるっていうことは、取っ手のあるレジ袋をタダでやるとすごいルール違反になるけれども、これならあげれますよっていうことなんでしょうね。なんか変だなと思いました、正直。まあ、しょうがないんだけどね。で、この間、スターバックスコーヒー、昨日かなに行ってきまして、スターバックスコーヒーで、普通にアイスコーヒーを頼んで、そしたら、こう、ストローをつけてくれて、いつも確かビニール袋に入ったストローだったんですけど、紙に入ってて、まあ、ちょっと様子が変わったんだなと思って、パッと刺してみたら、紙のストローでしたね。あれね、初めて紙のストローを体験しましたけど、正直言って、大変口当たりが悪い。多分中のものの味は変わってないと思うんですよ。おそらく変わってないんでしょうけど、すごい味も落ちた感覚になりますね。すごいまずい気がするんですよね。でね、まあ、ストローをやめるという選択は、そのプラスチックゴミを減らすために、それは、まあまあ、ある一つとしてはいいんだけど、でもそのコーヒーが入ってるのプラカップなんですよ。プラスチック量は、どっちが多いって話。まあ、何十倍とカップの方が多いじゃないですか。で、プラカップはそのまま、別に、 その取り組みをね、批判してるわけじゃないですよ。だけど、コーヒーを入れてるコップが、プラカップで、そのまましかも使われなくて捨てられていくわけじゃないですか。それはちょっとね、と思いましたね。だから、まあ、セブンカフェなんかでアイスコーヒーを僕大体自分のカップに移すんですよね。あれもプラカップでやるんですけど、自分のそのサーモスのボトルに入れ替えるんですよ。あのプラカップ無駄だなと昔から思ってるんですが、まあ、そうですね。スタバ行く時も極力ボトル持ってて、これに入れてください。ちょっと、中汚れてるんで洗ってくださいっていうのをやるべきだなと思いましたね。直接やっぱり入れてもらった方が、まあこっちも気持ちいいし、紙のストローを使わなくていいし、うん。マイボトルをみんなが持つことの方が得策なのかもしれないなと感じましたね。ちょっと紙のストローはいただけない。そして、それならプラカップをなんとかしようよというのが僕の意見でございます。まあ、玉ででも、スーパーのレジ袋は3円払ってください。なぜなら、もやしと別の商品だから。値段が決まったものはその値段を払うというのがやはり僕たちの使命ではないでしょうか。ということで、何の話、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺で、まだ雨が降りそうな感じがありますし、この雨が過ぎたらまたすんげえ暑い夏がやってきそうな気がしますので、皆さん本当にご自愛のほど、危険を感じたらすぐ逃げることを僕も誓いたいと思います。ということで、また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。